い、おはようございます。今日も昨日のシェアから始めたいと思います。おととい、その自分のライフアップデートがあるかもしれないってことによって、その私が今してるビジネスの仲間たちが離れてしまったっていうことが、すごく心に傷ついてるっていうことが分かって、自分がこれからどんな風に生きていきたいのか、誰のために、まあ、誰のためではないかな、どんな風に生きていきたいかっていうところを立ち止まってしまって、動けなくなってしまった一昨日で、その昨日の朝、そんな自分、昨日一昨日の状況がどうか変わりますようにってすごく祈って一日を始めたんですけど、本当に一昨日とは打って変わって、もう今目の前にあることに集中して行動しようっていう風に変われた、神様が変えてくれたなっていう風に感じた昨日一日でした。で、ユースのみんなとの分かち合いの中で、こう病んでいる時、なんかどうしようって思ってる時だけ聖書を開いて御言葉により頼むんじゃなくて、本当喜びの時も、どんな楽しい時も、あ、神様ありがとうって感謝できたりとか、御言葉を、あ、この御言葉、なんかぴったりの御言葉なんだろうって思って御言葉を求めるような、なんかそんな波のない信仰生活がしたいなっていうふうに思いました。なんか特に宗教って聞くと、そのなんか悲しさを乗り越えるために神様にすがるのかなって思われがちだと思うけど、なんかそういう喜びの時も神様と一緒にいる、今神様は生きて私と一緒におられるんだっていう、なんか実感を本当に、私が、なんだろう、私の生き方を通していろんな人に伝わったらいいなって思ってて、なんか本当に御言葉をゴリゴリ伝えるんじゃなくて、私自身が歩く聖書だって思って、私の生き方で伝わったらいいなって、本当にいいなっていうか祈ります。本当にそんな風に祈ってます。で、昨日の本当に、なんだろう、一昨日の一日を受けて、もう昨日は本当にこの一昨日が続くようなことはしたくないと思って祈って、まあ、それもすごい自己中心的な祈り、いつもなんか振り返ってみると自己中心的な祈りだけど、でも本当に苦しい時ってなんか自己中心的なことしか祈れないし、その苦しみを神様はもっと深いところまで分かっておられて悲しんでおられるから、なんだろう、そういう、もうどんどん自己中心的に祈っていこうって思いました。はい、ということで今日は詩編の29編を読みます。詩編29編賛歌、ダビデの詩。神の子らよ、主に着せよ栄光と力を、主に着せよ皆の栄光を、主に着せよ聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。主の御声は水の上に響く、栄光の神の雷鳴はとどろく。主は大水の上にいます、主の御声は力を持って響き、主の御声は輝きを持って響く。主の御声は杉の木を砕き、主はレバノンの杉の木を砕き、レバノンを子牛のように、シルヨンを野牛の子のように踊らせる。主の御声は炎を裂いて走らせる、主の御声は荒れの王も荒れのをもだえさせ、主はカデシュの荒れのをもだえさせる。主の御声は目近をもだえさせ、月満ちぬうちに子を産ませる。神殿の者は皆唱える、栄光あれと。主は洪水の上に御座を置く、常しえの王として主は御座を置く。どうか主が民に力をお与えになるように、主が民を祝福して平和をお与えになるように。アーメン。
はい、
詩編の29編を読みました。でなんかすっごくダビデの詩なんだけど、なんかいつもと雰囲気が違うなっていう風に感じますね。でなんかなんでかっていうと、この牧師の書斎っていうサイトを見ると、この29編の特徴は、作者が御使いたちに賛美を呼びかけていることです。作者ってダビデね。一節の力ある者の子ら、他の訳では神の子らとは、私たち人間のことではなく神に仕える御使いたちのことです。彼らは永遠に神に仕え、神を礼拝するために作られた被造物です。作者は彼らに神の栄光と力を称えるように呼びかけています。二節の聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せというのは分かりにくい表現です。確かに新共同訳はここを御使いたちが装うべきものとしての飾り物ではなく、主のご自身を表す形容句として、聖なる輝きに満ちる主というふうに訳されています。ドイツのアルトゥール・バイザーという学者はここを主が聖書に現れた時にと訳しています。翻訳としては難しい箇所であることと伺わせます。なんでこんなに難しいんだろう、ヘブライ語って。翻訳としては、しかしながら御使いたちが神の御座で礼拝している光景だと考えるなら、どちらの訳であってもイメージができます。天においては御使いたちはいつも栄光と力が神にあるようにと賛美していることがわかります。アーメン。本当に絶対幸せ。ヨハネが見た御座での光景では、雷鳴は神を称える天上のコーラスでした。やばない？雷鳴がコーラスってことはめっちゃ規模感やばない？どういうこと？しかし神の栄光と力が地上に現れる時には、主の声は雷鳴として鳴り響き、恐るべき威力をもたらし、名高いレバノン杉の誇りさえも打ち砕いてしまうほどだとしています。名高いんだね、レバノン杉。なんかすごい超立派な杉も割れるぐらいやばい、主の声で。この詩編29編には主の声が7回も使われていますが、すべて自然における脅威をもたらしています。旧約では栄光の神はしばしば神の敵に対して雷鳴を轟かせて敵の軍勢を打ち負かしています。第一サムエル記7章の10節から。ところでこの詩編の鍵は10節と11節にあると考えます。主は大洪水の時に、新共同訳だと大水の時だね、大洪水の時に御座に疲れたとあります。大洪水とはノアの時代の時の大洪水のことでしょう。その時は神は人間が悪にどんどん傾いていくのをご覧になったのを悔やまれ、リセットすべく大洪水という裁きをもたらしました。しかしこの出来事は裁きの面だけが強調されてはなりません。おお、もう一つの大切な面は、神がノアとその家族によって人との交わりを再び回復しようとされたという点にあります。虹が雲の中に現れたのは神が希望の神であることの印です。大洪水の時にだよね。その描写別になくてもいいもんね。そこで希望を見せてくる神様もマジでイケメンで、虹が雲の中に現れたのは神が希望の神であることの印です。大洪水の時に御座に疲れたとは、神の人に対する愛の支配であり、希望はこの神によってのみもたらされると信じます。アーメン。10から11節は新共同訳によれば、どうかという願いの形に訳されています。どうか主が民に力をお与えになるように、主が民を祝福して平和をお与えになるように、この願いはイエス・キリストの誕生によって実現しています。ルカの福音書2章8節から14節を見ると、羊飼いたちのところに主の使いが喜びの知らせを伝えるために現れます。主の栄光が周りを照らしたので羊飼いたちはひどく恐れました。そして天の軍勢も現れて神を賛美してこう言いました。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。この天軍参加こそまさに詩編29編の新訳版だと言えます。ということで、なんかこの 主の声っていうのは自然における脅威。もう昨日北海道でバーンってなんかまた地震があったけど、本当になんかその神様は今日本に対して何をどんな風に働かれようとしてるのか、そして私がどんな風に用いられようとしてるのか、本当に祈って聞いていかなきゃいけないなと思います。でなんかもうこれなんか僕先生のこういうの読んじゃうとすごいエキサイトしちゃってすごい早口になっちゃうんだけど、落ち着きます。本当に今日今に集中したい。神様が今働いておられて、その過去の経験とか未来の不安とかそういうものに縛られるんじゃなくて、今過去の経験や未来の不安から解放されて今どんな風に生きるかってことを神様が導いておられると思うので、そこをちょっと祈って今日も始めたいと思います。ハレルヤ、愛する天の父さん、今日もこの祈りの時間を与えてくださって本当にありがとうございます。また、おとといから昨日にかけてあなたが本当に私に働かれて、あなたの方向へ導いてくださったことを本当に感謝します。常にあなたを見上げて、どんな時もあなたを見上げて賛美して歌いながら喜びながら生きていきます。どうかあなたの導きによってのみ生きられるように私を整えてください。そして今日の29編の御言葉は本当にあなたを賛美して、自然の脅威はでさえもあなたが用いてくださっていると信じます。どうか今日一日私がどんな風にあなたに用いられたらいいのか、どんな風に変えられたらいいのか、もう本当に私は何もなすことがなくてあなたの導きによってのみ動けるように、どうかあなたが導いてください。そして私を通り置き管として用いてください。そして日本のためにも祈ります。今日本で、病気であったり心の不安であったり抱えて苦しんでいる方がたくさんいます。どうかあなたが一人一人の名前を覚えて触れて癒してください。あなたの方向を向けない人がいても、それでもあなたが気にかけてくださっていることを本当に感謝します。どうか一人一人名前を覚えてあなたが導いてください。そして私をそのあなたの計画に用いられるように整えてください。この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは皆さん今日も一日張り切って、輝いてまいりましょう。シャローム。バイバーイ。声カサカサ。